めっちゃ久しぶりですけど、やっていきましょうか。
やっていきましょう。
で、今日は、まあ、タイトルにも書こうと思っているので、もう聞いてくださってる皆さんはお察しだと思うんですけど、僕は転職をすることになったので、転職、退職ポッドキャストにしようかなと思ってます。
はい、残念です。はい、
なので、辻さんと一番最初に二人で始めたので、僕的には最後の、まあ、ずっとメインでやるっていう意味では最後のポッドキャストをまた辻さんと2人で撮っていきたいなと思って、まあ、今日は2人でおしゃべりする感じっていうので進めていきます。
はい、よろしくお願いします。まあメインではなくなるけど、ちょっと今後も出ていただいて、うんうん、
そうですね、一応引き継ぎの方というか代わりに運営してくださる方が見つかったので、はい、はい、白金 FM 自体はなくならないっていう感じで。
でもまあ吉田さんの仕切りは最後なんで、ちょっと思い出話をしていきましょう。
やりましょうか。はい。で、今日は問いつつ、まあ、受託分析の仕事してる会社なので、なんか8年、僕結局2015年に入社して、うんうん、ほぼほぼ丸々8年間ですね、うん。データサイエンティストとして勤めたんですけど、その間にやった仕事をこんなんやったぜみたいな話ができないので、今日はなんとなく、この8年間の業界のなんかこんな感じで進んできたねとか、会社こんな感じで大きくなってきたねみたいな、まあ話しても問題ないところの範囲で思い出を振り返りつつ退職ポッドキャストにしたいなと思ってます。
じゃあ振り返っていきましょう。
そうですね、もう大昔からなんで時間かかるかもしれない。
確かに。
じゃあ2015年からですね。今から、そうですよ。もう8年前なんで、僕が新卒1年目で入った時ですね。うんうん、で、この時のデータ分析の業界は、僕の、まあ、観測してた範囲内では、うんうんうん、もう機械学習みたいな言葉も、もうほぼほぼ言われてなかったし、ディープラーニングももちろん言われてなかったし、僕が入社する時も、これからはビッグデータ活用を企業がしていく時代なんだ、うん、社長がめっちゃ言われてて、っていう、まあ、ビッグデータとかそれぐらいのワードが圧倒的主役の時代でしたね。
そう、なんかビッグデータっていう言葉をめちゃくちゃ言ってた記憶はある。
そうですよね。で、本当に一方で機械学習とかほぼほぼ言ってなかったんじゃないかなとは思うんですけどね。僕が分かってなかったから、こう脳内から削除してるだけかもしれないですけど、まあ、ビジネスとかでもほとんど言われてなかったんじゃないかなと思ってて、
うんうんうん
うん、なんかすごいもう一個記憶に残ってるのは、その新卒研修で僕たちが10人ちょっと台いたんですけど、こう一人ずつ共同創業者の社長の方に、まあ、お前らはこう会社で何をやっていきたいんだみたいなことを一人ずつ発表しろみたいなことを言われたんですけど、そうそうそう。で、僕はまあ自分が何言ったか忘れちゃったんですけど、その同期の人が、もともと研究室で NLP やってた人だったから、まあ会社に入っても NLP の仕事やってみたいって言ったら、うんうんうん、まあその共同創業者の代表の人が、NLP は儲からんからやらんみたいなことを一周されて、そうね、言えって言ったのにみたいな、理不尽やなみたいな感じのことをすごく覚えてるんですけど、でも確かに当時そんななんか日本語をゴニョゴニョして、こうお金になるんかみたいなところって、全然、うん、多分、まあ全然じゃないか、事例があるみたいな時代感じゃなかったから、でも今となってはもうこの LLM の時代ですよみたいな感じなんで、うん、こういうところからもう圧倒的時代差を感じるなって感じですね。そうですね。
いやでも本当にここ数 1,2 年まで僕も全然 NLP 系ってお金になんないよなと思ってましたね。
いやそうですよね。まあビジネスの方からすると、なんか案件も正直そんなに多くなかったんじゃないかなと思いますしね。
なかったと思いますね。
うん、NLP 案件はみたいな感じではっていう時代でしたね。で、まあなんかそもそもの話、機械学習とかディープラーニングみたいなところで言っても、2012年に Google の猫、猫っぽいやつがニューラルネットワークで猫って判定できたよみたいな時代だったので、まあ、そっからその最先端のところから3年経ってビジネスの世界ではみたいなの感じだったんで、まあ全然まだまだやっぱりディープラーニングとは果てみたいな時代感でしたね。
確かに本当になんかよほどこう先端に行けてる人が ちょくちょく使い始めてるぐらいの印象です。
ですよね。うん。白金で夫婦にも出てもらってた、あの PFN の菅原さんとかは、もともと研究の時に使われてたから、菅原さんとかは、こうなんか深層学習来るんすわ、みたいなことを、ニューラルネットワークがみたいな話してて、もう僕は本当その時 Python すら書けなかったから、あ、なんかそんな世界があるんですね、みたいな感じで、こう右から聞いて左に聞き流すみたいな感じだったんですけど、そう、そういう人はまあ、あの、これか来るよって、ポツポツ言われてた感じだったんじゃないですかね。
しかもなんか話してる言語というか、いつも普通の機械学習やってるなんかものの考え方っていうより、アーキテクチャーみたいなところで考えるものだから、なんか全然違うことやってる感じはしてました。
うん、そうですよね。だから本当になんか全然こうよその話として、うん、正直話半分以下でしか聞いてなかったんですよね。まあそういう研究の世界あるんですね、みたいな。
うんうんうん。ただなんかそういう技術系に詳しかったり興味ある子たちがずっとその話ばっかりしてたから、あ、なんかそっちの分野が熱くなってくんだろうなとは思った。
いやー、僕はもう点で何も覚えてないっていうぐらいですね、この時は。で、この時は、ブレインパッド的にも、今はもうデータサイエンティストの人とかでも140人とか、すごい大所帯ですけど、多分当時って、こう部も二部制みたいな感じで、それぞれ20人弱がいるかいないかぐらいだったんじゃないですかね。
そんな少なかったっけ？
なんか、そんな印象でした。なんか合計40人とか50人とか、そんなじゃなかったかなと思って。だからそっからすると、まあ8年ありますけど、2倍以上になってる、3倍弱ぐらいになってるって感じですかね。いや、なんか間違ってたらすいませんって感じですけど。
めっちゃでかくなってんじゃん。
で、あとはそうですね、なんかこの時に社内ですごい面白い勉強会があって、うん、その先輩がやってた勉強会で、はい、でそこでこうジュピターノートブックっていうのがあってとか、なんかパンダスっていうのがあってとか、 VS コードっていうなんかエディターがあってみたいな話を紹介されてて、なんかその辺も、あ、なんかそういう最先端の道具があるんですね。うんうんうん、へえ、みたいな感じで聞いてたんですけど、この当時はだから、うん、なんかそれが出始めたみたいな感じで、むしろないまんまよく分析できてたなって今からすると思いますけど。
確かにね。まあ、当時のノートブック、まあまあ使いづらかったしな、言っても。
そうですね。iPython ノートブックって言われてた時ですよね。そうそうそう、言ってた。まだ。
ですね。
うん、で、ノートブック上で、なんか逆に R が動いたりみたいな、ちょっとトリッキーな面白い感じのこう動作ができてたから、そういう面白さみたいなのがありましたけどね。なんか変わった道具だな、みたいな。
なるほど。それって2015年ぐらいの頃なんだ。
いや、あれすごい、初め見た時めちゃくちゃ奇妙でしたけどね。なんかコードを1行ずつ実行しましょうみたいな、セルでとか、1行じゃないですけど、セルで実行するみたいな。え、なんか、まどろっこしくないっすかみたいな感じで。
なるほど。
いや、感覚の変化とはこんなにも変わるものかって感じですけど。
確かにね。もう誰しもがノートブックで書くみたいな感じになってるもんな。
うんうんうん。
なんだったらパイプラインももうノートブックで設計するじゃん。そんなことあるんだと思ったけど。
このインターフェースにもう慣れきってしまいましたよね、本当に。
そうそう。
ですかね。なんかあとは、まだ8年前の話してますけど。
うん。
あの、当時、ブレインパッドには、樫田さんがいて。
そっか、樫田さんは、そう。2015年だとまだいらっしゃるんですね。
そうですね。多分、半年ぐらい被ってたんじゃないですかね、僕と。で、その、一緒の、さっき言った勉強会とかも参加されてて、僕はそこでなんか、面白い人だなって思ってたんですけど、当時から、すごい面白い人だなって思ってて、ただなんか、その樫田さんが、こう、メルカリに転職します、みたいな。メルカリってどこですか、みたいな。あの、ヤフオクみたいなことをやってる会社とかって、はいはいはい、ああ、なんかフリマの会社なんですね、みたいな感じで、なんかこんなにすごい面白い人なのに、よくわかんないベンチャー行くんだなとかって思った記憶があるんですよね。そうそう。いや、その当時、多分メルカリって、創業が2013年、だから2年経ったぐらいだったんで、うんうんうんうん、なんか相当アーリーのステージだったはずなんですけど、
うんうんうん、
まあなんか、ただその後のメルカリの活躍たるやみたいな感じなんで、まあ、
なるほどね、
やっぱ先見性がある人だったんだな、みたいな感じですね、これも。
でも僕、この会社入って、その辞めていった先輩たち が、行った会社が上場したり、なんかすごい話題になったりすることが多かったから、その、先輩たちがどこに行ったかっていうのはすごい注目してたし、その、本来はそういう会社が上場したらすぐ株を投資しなければならなかったのであるという反省がある。
いや、そうですよね。
でもなんかそれは後輩でも一緒な気がしてて、うん結局、なんか、そこら辺に興味のある人たちがわざわざ行く無名の会社なんだから、なんか、よほど注目株なんだろうなっていうのは、すごい思います。
なんか、ブレインパッドの人って、結構どこでも行くというか、行ける感じなので、ジェネラルなデータ分析してた人たちだから、割となんか、そんなとこ行くんですね、みたいなところにも行ったりするから、次どこ行くのかみたいな、めっちゃ気になるし、なんか、そんな、いい感じなんすね、そこ、みたいな。バイアスは入りますね、確かに。
しかもみんななんか、報酬を求めてっていう人が少なくて、なんか、やれることが面白そうっていうので、移っていく人多いんで、事業そのものが結構面白いケース多いなって思いますね。
そうそうそう。いや、わかります、わかります。ですね。とか、それも僕は、この2015年当時は印象深い思い出の、一つでしたね。
なるほどね。柏田さんね。今、なんかツイッターつぶやいても何十万人見とんねんっていう状況になってますからね。
すごいっすよね。ね。そうそうそう。いや、なんか柏田さんが、その当時、BP の中の社内ウィキに書いた記事とか、まだ残ってますけど、なんかそれとか見ても、やっぱりすごい片鱗を感じるんですよね。今と、なんか全然変わってないなっていう感じがして。
う
ん、
それはそうかもね。
いや、なんか当時からやっぱりちょっと光ってた。ように僕はその新卒1年目から見たらなんか面白い人だなっていう印象はありましたね。
うんうんうん、そう誰もが柏田さんの資料を神のように崇めた理由が今ならよくわかるなっていう。
そうですね。8年前の柏田さんもそんな感じだったっていう。うん、で、まあ、柏田さんの話ばっかりしてもしょうがないんですけど。あと、そうで、でも道具系はもう本当になかったっていうのももう一個ですよね。その iPython ノートブックだったり、
うんうんうんうん、
あとはなんか結構仕事はでは、当時は Mac の利用できなかったですよね、
そうだね
我々は。
そうだね。そうだね。うん、
そのパワポが崩れるからみたいな理由で、
その理由
使えなくて。そう。だから、そう、Emacs とか Vim とかを使って基本コード書いてた人多かったですけど、なんかそれすらも入れるのめっちゃ手こずるみたいな Windows だと。
てか、そんなんだったっけ？もう俺覚えてないな。
地獄の時代ですよ。僕は、そのずっと学生の時から Mac 利用してたんで、いや、マジか Windows が今から、みたいな感じは散々文句言ったりしましたけど、そこは。
なんか吉田くんがすごい文句言ってたのも覚えてる。
そうそうそう。とかですね。なんか当時は、まあ、いっか、ちょっとこれも、まあ、なんか、ビッグクエリーとかも多分、まあ、存在はしてましたけど、そんなになんか、みんな使ってるみたいな感じではもちろんなくて、まあ、アマゾンのレッドシフトとかありましたけど、こう、遅いな、みたいな感じでみんな使ってたりしたから、よくもまあ、本当に分析の業務できてたなって感じですけどね、今からしたら。
でもあれだよね、SQL サーバーとかがメジャーではもはやなくなってるよね、うちだと。
いや、レッドシフト使ってましたね、確か。
だよね。なので、うん、僕が入った時は、その SQL サーバーとかでやる時代だったので、レッドシフトに移行したり、まあその間にグリーンプラムなるものを挟んだりしてるんですが、
はいはいはい、
レッドシフトに行って、おお、こんなに大量のデータが止まらなくなった、なんか処理止まらなくなったぞっていう、なんか感動の方が大きかったですけど。
なるほど、なるほど。いやー、ほんと。だから当時、なんか Python でとかじゃなくて、うん、なんか SQL、まあ基本は書いて分析する系とか、データベースの名寄せ業務みたいなのとか、だったり、あとはまあ R で統計処理したりみたいな感じだったんじゃないですかね。思えてる限りだと。
でも聞いてると2015年になるともうクラウドでやるようになったんだなっていうのが、なんか 3年だけでも結構変化してんだなって思いました。僕入った時クラウドでやるという発想がなかったから。
ああ、MySQL みたいな。
とか、ローカルで作業するっていう。だから、ローカルマシンのスペックがその分析作業においてめちゃくちゃ重要な時代。2012年とかだと。
はいはいはい、いやー、もう今からマジ考えられないですね。
そうね、全く考えられない。今、もう、その、自分のクライアント PC のスペックなんて、なんかそんな考えない。作業するときに、うん。
この時めちゃくちゃ面白かったですけどね。その、なんか、その GitHub みたいなのを導入しようとした先輩が、うん、なんか そんなもの本当にいるのかって言って、また別の先輩と喧嘩してるみたいなメールが流れてきたりとか、
チャットとかなかったから。そんな時代なんだ。そうね。
うん。
チャットが普通に使われるようになったのってどのタイミングなの？
いつですかね。もうちょっとだから後なんじゃないですかね。
まだメールのやり取りしてんだ、このあたりって。怖いね。
うん、なんかこれ僕、その退職するときに昔のメールってどんなんだろうって思って、こう懐かしながら見たんですけど、うん、全然メールバンバンしてた時代ですね、その時は。
今ってもうなんか、休みの勤怠メール以外でほぼメール打つことない
もん。うん、ですよね。そこもコミュニケーション手段も圧倒的に変わりましたね。
うん。
っていう。いや、これ想像してたけど、8年前の話、1年分しただけで、もう、だいぶ時間食って。これが今、7年前、6年前、2年目、3年目って遡っていくんですけど。
やばい。
だから現代に向かっていくんですよ。そうですね。で、2016年。だから今、7年前は、うん、なんかこっから急にって感じなんですけど、うんうんうん、こう僕も調べていったら、2016年の3月には、うん、アルファ号がイーセドル選手に勝ってっていうところで、うんうんうん、いや、強化学習めっちゃすごくないみたいな時代でしたね。うんうんうん
でもこれはさすがに会社でも話題になったよ
ね。そうですね。なってて、ただなんか放送直後、その対局の、あれって、なんかニコニコとかでも配信してたんですかね。うんうんうんうん、いや、ん？違うかな？忘れたけど。ただなんかそれ時ってこう AI すごいみたいな感じよりは、なんか、うん、マジで負けたじゃんみたいな感じで、僕はなんかもうちょっと悲壮感みたいな感じだった記憶がありますね。まあ僕だけが思ってたかですけど、それか。
うんうんうん。
うん、なんかこの時まだ AI めっちゃ怖いみたいな感じだったんじゃないかなって思ってて、でもこれそもそも2016年だったんだとかって思ってたんですけど、
うん、
そんな時代に、ま、テンソルフローでみたいな感じでディープマインドがよくそんな実績上げたなっていう感じもありますね。でなんか今となってはディープマインドよりもオープン AI みたいな感じなので、うん、なんかそこもこうお鉢の奪い合いみたいなのが起こってますよね。
しかもだから PyTorch はまだ見る影もないんですね、この頃。
ああ、どうだったかな、出現いつだったか忘れたけど、うんうん、PyTorch の 1.0 はまだもっと後なんですよ。ていうかこの時って TensorFlow 1.0 にすら行ってないんですよね、まだ確か。
なるほどね。
うん、次の2017年とかだったので。
なるほど。
うん、で、あ、そうだ。で、もう一つが、あれですね。僕にとってはめちゃくちゃエポックメイキングだったのが、うんうんうん、8月に、ま、メーカーフェア東京っていう、うん、この、市政のものづくり大好き人間たちが集まる、こう、ま、おもちゃから、ガラクタから、結構地味にすごいものまで作るものづくり市みたいなのがあったんですけど、そこで、うんうんうん、テンソルフローで動くキュウリ仕分けマシンっていうのを、農家の元エンジニアの方が作られてて、あれ見て僕はまあめちゃくちゃワクワクしたのと、めちゃくちゃ激しく嫉妬したっていうのを覚えてて。
嫉妬したんだ。
そうなんですよね。いや、農家の人がこんなん作っちゃうんだと思って、なんか我々本職なのに、めちゃくちゃすごいもの作ってるじゃんって思って、こうなんか自分たちが作れなかったっていうのがすごい悔しかったんですよね、その時は。
なるほど。
うん。ただ、そのアルファ号の話もあって、
うん、
いや、やっぱこの機械学習的なものがもう世界席巻していくっていうのはもう確定なんやろうな、みたいなのをすごい強く確信して、なんか僕はこの業界にコミットできてよかったなって改めて思ったんですよね。
なるほどね。
新卒1年目で入る業界として、
うんうんうん
うん。
確かにこういう情報が集まってくるもんね。なんか実務でやれるかどうかは別として。
うんうんうん。そうですよね。これもツイッターとかでも当時すごい話題になってましたね。7年前ですけど、うんうんうん。だから僕もこれ見て、絶対に翌年、なんか深層学習ネタでメーカーフェアに出そうって、心に誓ったっていうのが。
なるほど。このタイミングですね。
うん。いや、これ本当にすごいインパクトでしたね、僕にとっては。
うんうんうんうん、だってこの時期、これ、Google のやつじゃなかった？その裏側で使ってるやつって。
TensorFlow。ですね、
あ、そうか、テンソルフローとして出してるのか。だから、なんかすごい、うんうん、Google もこのネタをすごい擦ってたイメージはある。
そうですね。確か次の年ぐらいに、Google の佐藤さんたちですかね、記事にされて、はいはい、うん。 っていうのはありましたね。いやもうなんかちょうどいい事例やみたいな感じでですね。
それがもう、うん、7年前だ。
うんうん。であとはまあ、これもオープンになってる情報だからいいと思うんですけど、ブレインパッドの当時こうすごい代表的な案件だった一つのキューピーさんのポテトの異常検知を深層学習でやるっていう案件がこの年から始まってて、でこれなんかさっき言った菅原さんとかが多分ブレインパッドで一番最初にこう CNN をちゃんと組んで案件に深層学習を投入したのがここが初めてで菅原さんが、まあ、なんかやれますよみたいな感じでゴリゴリ進めてコード書いて実際に結構検知できるじゃんってなってっていうのが割となんか僕の記憶の限りでは BP の今当たり前にやってる深層学習案件の一番走りはここだったんだなって思いますね。これが、
そうだろう
ね、まあ、2016年。うん、
うん、確かに菅原さんいないとやれてたかなっていうのは本当素直にあるよね。
僕はなんかすごくそう思ってて、やっぱりなんかこれってその組織力とか組織全体の成り違いとかじゃなくて、結構こういう尖った人が一人でこういうムーブメントを作り出したりするもんなんじゃないかなっていう、まあ綺麗事抜きにしてとかって思うから、
うんうん
うん、やっぱなんかそういう人がうまく採用できるかどうかとか潰さないかみたいなところが、まあ、重要なんかなみたいな気もしますね。まあこれは結果論ですけど。で、この年以降ぐらいから、その AI っていうのが世の中でもこう洗練され始めたっていう感じで、で、一方で、ブレインパッドの人たちは、こう真面目な技術者の人たちだから、いやなんか何でもかんでも AI って言うなや、みたいな感じで、なんかあえてこう正確に深層学習とか言われてた人が多かった記憶が僕はありますね。で、僕自身もその AI アンチ勢の中にいたって感じです。
僕もそうだったけど、終止替えしたけど、そうな気がする。
そうですね。みんな暗返しましたね、もう。で、そうです。あとは9月には、ゼロから作るディープラーニングが出版されて。
なるほど。
うん。これも僕はなんか一つターニングポイントだったんじゃないかなと思って、うん、結構エンジニアの人とか、データサイエンスやってる人たちが、うんうんうん、まあ、みんなこう広くディープラーニングの勉強をし始めたきっかけの一つには、なったんじゃないかなって思いますね。勉強会とかも始まって。
ゼロから作るんだけど、今はもはやゼロから作らなくなったもんね。ディープラーニング。
ゼロから作ったらダメみたいな雰囲気すらあるんですけど。
何の意味もない。ゼロから作ることに。
いやー、これまだ7年前だよっていう、もう7年経ってみんな放棄しましたよね。
なるほど。
こんなこと
になるのか。
いやーすごいな。そうそうそう。
そうですよね。この多分ゼロから作るディープラーニング、その理解するにはいいけど、実用にはもはや何の意味ももたらさないことになっちゃってるもんな。
そうですね。なんか大学1年生で習う、こう、工学系の一般教養ぐらいの感じの内容に。そう、これも
教養になっちゃうのか。怖っ。
そうじゃないですかね。バックプロパゲーションが、みたいな話とかをしてたんで、ね、自分で書こうね、とかって。はい。っていうのが、まあ、ざっと2016年の僕の記憶の中はそんな感じ。で、次2017年。これマジで一個ずついきますけど、6年前ですね。うん、で、2月に TensorFlow 1.0 がリリースされたらしいですね。うんうんうん、なんか、1.0 の前にもうみんないろんな活動してたんだって感じですね。うん。で、あとは、これすごいプライベートのあれですけど、さっき言った菅原さんが、うん、まあ、ブレインパッドから PFN に移られてっていう、
うんうんうん、
僕の一番の友人だった方が、同期が転職しちゃうってなって悲しかったんですけど、まあ、当時も菅原さんにどこ行くのって聞いて、なんか PFN っていう会社があってとかって言って、うんうんうん、深層学習の会社なんだけどとかって言って、なんかそれも、はぁ、みたいな、なんかそんなよくわかんないところに行くんですね、みたいな感じだったけど、まあ今となってはって感じですよね。
本当にそれも。ね、で僕、菅原くんが辞めるときによく2年いてくれたねって言って送り出して。
そうですね。菅原さんはもっとこう、エッジ聞いたところで生きていくタイプの人だと思いますね。うん。ですね。で、6月は、アテンション is all you need が出ていたという、2017年6月か、みたいな。うん、
でも、これはさすがに話題になってなかった。アテンション。
いやー、どんなんでしょう。なんか、そう、タイトルがおもろいみたいな感じであって、まさかここから始まったアテンションの機構が、
う
ん
う
ん、この LLM にまで続くみたいなのは、うんうんうん、まあ分かってた人たちにはそうかもしれないですけど、なんか当時は単純にこの、ホゲホゲ is all you need っていうのをみんなが面白がって 使ってたみたいな印象でしたけどね。
うんうんうん、確かに僕もここまでなんかこれに、うん、これ一色になるとは思ってなかったけど、なんか CNN とか RNN って直感的に理解しにくいけど、アテンションっていうそのどこに注目するかっていうところのアーキテクチャっていうのはなんか人間の発想と近いなと思って、あ、なんかこれ面白そうとは思った記憶あります。
うん、うん、いやー、これ2017年なんですよ。僕はもう本当に、だからもう何も分かってなかったですね、この時は。
うん、うん、うん。
うん。で、次8月になって、例の来年絶対深層学習でリベンジするって言ってたところに、うん、その菅原さんとか、退職した後の菅原さんとか、うん、あともう一人同期の人とか、もう一人知り合いのエンジニアの方とかと一緒にメーカーフェア東京出て MS ゴシック絶対許さんまんっていう展示をやって、まあ、それはその深層学習の CNN でいろんなフォントの中から MS ゴシックをピンポイントで判別して見つけて、その MS ゴシックで書かれた札を床に落とすっていう、こうロボットアームを組み合わせた、深層学習とロボットアームと組み合わせた展示だったんですけど、これはなんかその多分これメーカーフェア東京の中でもキュウリの次ぐらいに真面目に深層学習を使った無駄遣い展示だったと僕は思っていて、
うん、
ですね。で、なんかこれ結構僕はその一個前の復習の気持ちと、こ
う
なんか作れるから作ろうみたいな面白いじゃんって思ってやったんですけど、割となんかこういうのを作ると社内外からなんかあんな変なものを作った人たちみたいな感じで一定の認知を得たみたいな感じで、
そうだよね、結構話題になった気がする、うん、これ
そうかもですね、うん、なんかまあ僕はこの辺からその外の知り合いの人も急に増えたなっていう感じで、僕の中ではなんか一個面白い出来事でしたね、こう思い出深い。
なんかこの名前を聞くたびに、なんかこの頃ポケモンガブリアス世代だったんだっけっていうのを思い出す。
なんですかそれ。
あれ、あ、そっから撮ってるわけじゃないんだ。僕結局、僕これってガブリアス絶対殺すマンから撮ってるんだと思ってた。
いや、わかんないです。なんか、
そうなんだ、
何々絶対殺すマンみたいな、こう、インターネットミームがあると思ってて、うん、そこにはめただけだったんですよね、うんうん、僕の気持ちは。
なるほどね。原点知らずってことなんだ。
おもろい。え、それが原点なんですか、殺
すマンの。そうなんじゃない結構、
あ、知らなかった。
ちょっと前くらいのタイミングで、それこそ、今、10X におられる松田さんとかは、ずっと、その、ガブリアス絶対殺すマンの話をずっとしてたなっていうのが、僕は、当時の思い出にあります。
知らなかった。そう。いや、これ、インターネットミームだと思って、使ってただけでしたね。
なるほど。
ですね。まあ、ちょっと、2017年は、そんな感じで飛ばして、2018年、僕の4年目、今から5年前の時は、うん、オープン AI から GPT-1 が発表された年でしたと。うん、2018年でしたね。
僕絶対オープン AI この時点で認知してないな。
そうですよね。いや、なんか、もう本当に後付けで見たときに、あ、2018年なのみたいな。もうそんなんばっかりですよ。驚きばっかり。うん、で、2月は、またちょっと毛色の違う話ですけど、うん、DNA の会社が、カグラ採用枠っていうのを開始したっていうので、当時、まあ、ツイッターでは、このカグラをどう評価すべきかみたいなので、なんか喧嘩があったりなかったり。
そうなんだ。
いろんな話があるところに、まあ、DNA では、カグラはめちゃくちゃ肯定しますよっていう、採用しますよっていう感じだったので、なんか一個もここでカグラ絶対役に立つみたいなスタンスが、やっぱ確定したんじゃないかなと僕は感じてましたね。
なるほどね。
うん。で、なんかそもそもこれ2018年の2月の話なんですけど、なんかカグルって日本でいつからこんな有名になったのって思って、こういろいろ何がいつ始まったんだったっけみたいな、こう事例を探してたんですけど、カグル自体のサービス開始って2010年なんですよね。カグル社がやって、その後グーグルが買収してますけど、で、また勝手に名前出しますけど、高見さんが、かぐるマスターの高見さんが2017年の10月に、かぐるの入門動画っていうのを出されてて、
うんうん、
なんかその2017年で入門動画っていうのを出してたんだ、みたいな。まあ、エッジの人たちは、だからもうちょっと前からやってたのかな、みたいな感じで。で、あと、メルカリコンペが2017年の11月。で、かぐら採用が2018年の2月。で、かぐる本の発売、かの、まあ、みんながよ、もう全員が読んだみたいな、かぐる本の発売が2019年。
なるほど。
とか、まあ、なんかそれぐらいのタイムラインらしいんで、まあ、多分2017年前後ぐらいからアーリーな人たちは始めてて、うん、圧倒的にメジャーになったのはカグル本が出てみんなが勉強し始めてっていう、2019年はもう、うん、なんかもうかなりメジャーにすでになっていたっていう感じなのだとしたら、まあ、2018年ってカグラ枠採用って割とその走りの人たちで特に優秀な人たちを、まあこの枠で捕まえた感じになったのかなっていう気が今からすると、なんかそんな雰囲気だったのかなって気がしますね。
うちの会社だと、それこそカグルのスラック、日本語版のスラックの運営未だにしてもらってますが、高見くんがずっとカグルをやってたから、社内的な認知はもともと結構あったような気がする。
確かにそう、高見さんがブレインパッドにいた時からカグルがあって言われてましたよね。それこそ、うん、僕は新卒1、2年目ぐらいの話じゃないですかね。2015年、16年。
そう、社内認知はもともと高かった気がするな。
確かになんか、はぁみたいな感じで聞いてたが、僕は鼻水垂らしながら。何にもキャッチアップできてない。せっかくいい環境にいたのに。で、あとは、個人的には、どうでもいいんですけど、なんか、こういう業界の流れがめっちゃいろいろあって面白いなって思ったので、なんかブログにでもまとめて書くかって言って、うんうん、ウィークリー人工無能っていう、そうですね、4月にから書き始めて、まあ暇に明かして土日で書いてて、うんうん、これがまあ、なんか何かの波に乗って、今の僕のフォロワーの人たちは、まあ多分このブログきっかけでフォローしてくれてた人って感じですね。まあそっからなんか、全然増えてないから本当にこの当時にフォローしてくださってる人たちって気がしてますね。
うん、でもなんかこの時期に吉田くんのなんというか知名度が飛躍的に上がったっていうのがなんか社内にいても分かった気がする。
うん、なんかこの時病んでたんですよね、僕も半分ぐらい。そうそう、なんかもう家にずっと引きこもってこうなんかブログ書いたりとかやってたから、うんうん、なんかフォロワー増えたりしてもなんか心が死んでたから無だったんですよね。
なるほど。
うん、まあどうでもいい話なんですけど。そう、仕事がこう忙しいみたいな感じで大変だった時期でした ね、きっと。うん、まあ誰しも
忙しいのにこれもやってたんだ。
なんか忙しいからこそ逆にこうより陰に踏み込むみたいな。なんか4年目とか多分みんな結構なんかあるんじゃないかなって思いますよね。
絶対ある、は
い。そうですね。で、次8月に、白金工業ミートアップ。これはもうブレインパッドのデータサイエンティストの人たちで、社外向けの勉強会を開きましょうって言って、辻さんとかにもすごい協力いただいて、何回も発表いただいてですね。まああれから始まって、もう今はポッドキャストに変わったし、全然開催できてない、コロナもあって、ですけど、まあなんかまたこれもやりたいなって感じはしますね。
そうね。もうようやくコロナもそんな、なんかリアルイベント増えてきてるし、やってもいいよね。
ぜひぜひ白金工業ミートアップのオフライン開催希望。
もう白金じゃないけどねっていう。
あ、そうだ。六本木一丁目工業。で、あともう一つはこれもあれですけど、12月にアドベントカレンダーのいつもの恒例の企画がありますけど、そこで後輩の方々が布団が吹っ飛んだっていうこうダジャレみたいなのを入力したら。まあ、一応、この AI と言われているもので、こう、ダジャレの重さ、うん、面白さみたいなのを判定して、一定のスコアで布団が飛ぶっていう、こう、展示というか、面白作品を使ったら、それがもう MS ゴシックコロスマンをかすむぐらい、こう、テレビに出たりとか、
そうね、
ホリエモンのイベントに呼ばれたりとか、多分 BB 史上で一番メディア露出したんではないかっていうぐらい、すごい大バズりしてましたよね。
うんうんうん
うん。ですね、この辺はなんか今思ってもすごいこう AS 部がデータサイエンティストの部署がなんかすごい勢いがあったんじゃないかなって思います ね。
しかも聞いたからここまで行くってなかなかないよね。
本当に なんでそこまでバズったっていうぐらいバズってましたね。
うんうんうんうん、
テレビ出るってどういうことみたいな感じですよ。
確かに。
が2018年、
18年
で次2019年、4年前ですね、僕が5年目の年は、これも公開になってる案件で、広島県の伝統工芸品の熊野筆っていうのを、深層学習で不良品を検知するっていうプロジェクトに僕が参加してたんですけど、
やってました
。それが、そうですね、Google さんも PR やりますみたいな感じで、こう、広島の筆工房にも、行って、こう、撮影のプロの人たちも来て、 その、このプロジェクトの初めから、まあどういうものが出来上がったかみたいなのの、めちゃくちゃかっこいい PV みたいなのを作られたんですよね。うんうんうん、で、それに出演したりして、こう、個人的にはすごい面白かったんですけど、なんかもう一個思ったのは、そのやっぱり Google とかって、こう、機械学習とか AI を民主化するっていうのをミッションにするために、なんかこんな、こう、PV の撮影とかまでして、まあ本当に、誰でもこう見て、ちょっと気になるなとか、映像が綺麗だから見てみましたみたいな、なんかそういう草の根活動みたいな、やっぱりめちゃくちゃ真面目にされてるんだなっていう感動が僕にはありましたね。なんか事例やってブログ記事1個作りました、ポン、PR タイムズに出しました、ポンみたいなんじゃなくて、めちゃくちゃ多分お金かけてちゃんと動画も作られてたんでっていう、まあイメージ醸造っていうのは、やっぱこういう地道な積み重ねなんだなっていうのを思ったのが2019年の最初。うん、そっから始まって。で、そうですね。あとは、まあ僕の、また個人的には4月から東洋大学の、うん、イニアドっていう赤羽台にあるキャンパスですね。コンピューターサイエンスとかを専門にやってる学生が集まるキャンパスなんですけど、そこでこうブレインパッドから許可もらって非常勤講師を1年間担当したっていう、うん、僕もこれは結構これは僕にとってもすごく印象深い体験ですね。きっかけはもともと島根に住んでた時の知り合いの方がその赤羽の東洋大学の先生になられたので、なんかそれきっかけで非常勤講師やりませんって誘ってもらって、なんか面白そうな機会だからと思ってやったって感じですね。イニアドは今まだ全然有名じゃない気はするんですけど、なんか雰囲気的には、うんうんうん、慶応の SFC 的な雰囲気で、すごい前衛的な感じで、1年生とか、こう IoT とかを学ぶっていうのが、うんうん、まあ、今ちょっと違うかもしれないですけど、売りのキャンパスなんですけど、
うんうんうん、
コンピューターサイエンスとかでも。
すごい。
そうなんですよね。国産の組み込み OS のトロンっていうのを開発された坂村先生っていう先生が学部長されてて、はいはいはい、で、まあ、それ関係で結構 IoT に力を入れてるんですけど、
そういうことね、
なんか興味あったら、ちょっとぜひウェブとか、ショーノートにも貼っときますけど、見てほしいんですけど、面白くて、こう、全部紙を廃止して全部デジタルにするので、こう部活の勧誘とかも紙は禁止ですみたいな、なんかすごい振り切ってたりとか、あと1年生入ってきた時にコンピューターサイエンスの基礎を習って、自分のロッカーの電子ロックを自分で外すっていうミッションが課されて、まあ、外せないとそのロッカー使えないみたいな、自分のロッカーなのにとかっていうところから、こうキャンパスライフが始まるみたいな、めっちゃ面白い学校だったんですよね。うん。っていうところで、コンピューターサイエンスの基礎みたいなのを1年生向けですかね、に、教えるっていうのをやってて、まあ、それもブレインパッド的には採用に貢献するんだったら、みたいな感じで活かしてもらったっていうので、めっちゃいい体験でしたね、1年間。
これやってみてどうだった？
うん、そうですね。その僕たちが普段業務してるから、まあ、データサイエンスとか全然当たり前のものとして捉えてますけど、
うんうんうん
うん、1年生でかつ別にその高校生の時はパソコン触ってましたみたいなじゃない子たちも余裕でいる中で、うんうん、なんかその子たちがコンピューターサイエンスとかデータ分析みたいなやつを学んでいく過程みたいなのを見て、まあなんか大なり小なりやっぱすごいできる子とか、なんか全然やっぱできない子とかいて、うんうんうん、でまあ Mac がいて Windows がいて、詳しい子がいて詳しくない子がいてみたいなところで、なんか教育していく。これコロナの前年だったから、ギリギリオフラインでできてた時なんですけど、うん、なんかそういうまちまちのことを見てて、まあ普通に教育ってよくもまあこんなにダイバーシティある中でやれるな、みたいな。こととか、あと、なんですかね。なんかこんなこと言ったらあれかもしれないですけど、なんかやっぱり向いてる人と向いてない人みたいなのが結構はっきり分かれるなっていうのも感じて、まあ教育はそこをこう平らにしていくっていう活動だと思うんですけど、うん、うんうんうん。なんかそういうのは、まあ僕の偏見とかも入ってると思いますけど。
なるほどね。そっか。どうやって学んでいくかっていう過程を見れるんだね。講師をやると、
うん。そうですね。あとなんかどういうばらつきが出るのかみたいなとかを、こう、教えながら見入れるのも面白かったですし、うん、なんか このやっぱありようが、こう、GPT みたいなのが出て教育現場に入ってきたら、なんか僕はポジティブなんですよね。やっぱり一人一人の進度に合わせてやるとか、わかんないところをわかる ように教えてくれるみたいなのをこうオーダーメイドにできるのだとしたら、やっぱしそういうところで役に立つんだろうなとは思うんですけど、
うんうんうん、確かに教育、僕もなんかそう昔の話じゃなくて今の話になっちゃいますけど、この GPT、まあチャット GPT とか GPT-4 のおかげで何かを学ぶっていうことがめちゃくちゃ早くなった気がします。
うんうんうん。そうっすよね。なんか一方でまだその不完全だから、まあこいつ嘘を言ってるんじゃないかっていうのを、こう片方で心配しながらやるから、完全にこう先生でもないんですよね。うんうんうんうん、常に疑いながら教えてくれる何かみたいな感じなのが余計こう学習効果を上げてるような気もするんですけど。
だから僕は怪しいと思ったパープレクシティ AI 側にもう一回投げてる。
別の先生に聞く。
別の先生に聞く。
まあ確かにこれ人間がやってることと一緒ですね。なんか別の友達に聞くみたいな。
で、なんか結構直近の情報だなと思ったら Bing AI 側に投げるみたいな。
はあ、まあそういうのもありになってきているのか、今は。先生がたくさん出てき
た。先生たくさんいるっていう感じです。
うん。確かに確かに。ですね。これでもコロナ前本当にギリギリで、ギリギリオフラインできてたんで、その次の年から全部オンラインになってってなってるんですけど、まあそこもなんか差分どうなったんだろうってすごい気になりますね。
まあ理解度とかもね、変わってたりするのかな。
なんか綺麗事なしでやっぱり変わってるんじゃないかなと思うんですけどね。オフラインであれだけ手こずったのに、オンラインでスムーズに行きますみたいなの、無理じゃないって思いますけど、だって1年生なんて本当に、なんか知らんけど動きませんとかって言ったら、あ、これカップスロック、キャップスロックがかかってるだけだね、みたいな。なんかキーボードの物理的な問題とか、ざらにあるんで。
確かにありそう。
うん、それオフライン先か、オンライン先から解決とか、いや、できんでしょう、みたいな感じだと思うし、うん。特に1年生。うん。っていう、ちょっとすいません。これは長くなったから、次に行きますけど。
ちょっと聞きすぎた。はい。次行きましょう。
で、5月にバートの登場ですね。2019年5月。うん、で、まあ、これ以降は、もう、とにかく、
そうだね。
なんか、モデルをでかくして、データ突っ込めば精度上がるんや、みたいなトレンドに、世の中的にも突入したんじゃないかなと思ってて。
2019年だから、スケーリングローが発表されたのもこの年なんじゃない
ですかね。ちょっと、調べてなかったですけど、まあ、バーッと出てきて、だいぶ、その、大規模言語モデルみたいなところの研究がガリガリされ始めたから、そうかもしれないですね。うんうんうんうん、で、なんか、ただ、個人的にはちょっと冷めた気持ちになっちゃってて、こう、一部の企業だけがもうそれできるじゃん、みたいな話で、で、まあ、ソーター出ました、みたいなやつも、基本的には、データでかくしました、モデルでかくしました、GPU、マウス量を大きくしました、とか、だったんで、なんか、こう、サイエンス的な面白さみたいなのが、その時は、こう、一瞬なくなって、
うんうん
う
ん、
こう我々としても仕事でバートっていうのがあるらしい、これなんかビジネスで使えるのかみたいなのを、まあ、ダウンロードしてきて、ちょっとビジネスのデータ食わしてどういう結果出るみたいなのをレポーティングするみたいな作業とか増えたので、これデータサイエンティストとして働いてる人にとっては面白いのかみたいな。
ああ、なるほどね。
うん、っていう気持ちにはなりましたけども、もはや今はもうそれを突破してきて、こう別パラダイムになってるから、まあこれもまた今となってはって感じですね。
直近の発表とか見ても、未だにもうパラメータ数増やせばまだまだ改善するっていう予測になってるから、まだそこは見えない。
スケーリングローン。うん。そうですね。まあ 3.5 から GPT-4 になっても、基本でかくしましたっていうだけで、まだまだ賢くなってるからって感じですもんね。
まだ、今後は1兆パラメーターとかいくらしいですよ。
我々がこの、2016年に、こう、牧歌的にゼロから学ぶディープラーニングやってたのが何だったんだっていう感じしますよね。
でかけりゃいいもんじゃないだろうっていう反論が通用しないっていう恐ろしさがあるよね。
うんうんうん。
でかけりゃいいっていう残酷な事実。
That's all って感じ。ですね。で、あと9月、2019年9月は辻さんと白金工業 FM を始めましたと。
そっか。あ、じゃあ、うん、コロナが本格化する前からもう移行してるんだ。
そうなんですよね。これも偶然ですけど。うん。で、まあ、なんか、運よく、翌年にジャパンポッドキャストアワード推薦番組とかももらったりして、草野さんとかにも、こう社長とかにも出てもらったりして、途中、間空いたりもしましたけど、何年だ？ 3 年か4年ぐらい。 こう、だらだらと続けてこれたって感じですね、この番組も。
忙しさとモチベーションによって、なんか、頻度がめちゃくちゃまちまちになるけど。
うん、そうですね、めちゃくちゃまちまちになる。で、同じ月に同じく、この社外発表、ね、イケイケどんどんで、オープンブレインパッドっていう活動もやって、社内の秀逸な資料を公開しよう。我々はこう、プロジェクトの話できないから、せめてこう、技術資料とか、教育資料で使ってるやつ公開しようって言ったら、まあ、それは受けに受けて、こう、内池さんの機械学習を世の中に実装するには、うん、社会実装するには、みたいなのが、7万 PV とか、
うんうんうん、
あと新卒研修で使ってる資料を出したら5万 PV とか、うん、そんな感じでしたね。
そうだね、これもなんか話題になったな。
うん、まあこれも最近全然活動できてないから、うん、まあ
ちょっとこれ見て新卒の子たちが受けに来てくれたっていうのがすごいなんか覚えてる気がする。こっから 1,2 年ぐらいは結構これを見て受けに来ましたっていう人多かった気がする。
ああ、そうでしたね。うん。白金工業 FM も何気に聞いてますっていう人が、確か人事の人にアンケート取ってもらって、なんか2割弱ぐらいいたのかな、
うんうん、
とかだったので。
たまに今でも聞いてますっていう人言ってくれて、ただなんか面接するからすごいやりづらい。
わかります。超わかります。僕、だから、白金工業 FM 聞いてますっていう、あの一次面接でそれを言われた人は二次面接に僕にできたら回さないでくださいみたいなことをなんかお願いしてたかもしれないです。で、12月は、ね、うん、あの PFN のチェイナーの開発が終了して、結構もうそのな、うん、それは世の中的には PyTorch かみたいな感じになってましたね。うん、それが2019年の話でしたと。
ここからのろしが上がるんですね。
うん。でも、こっからは、なんか、正直、あんまり書くことなくて、2020年、3年前ですね。僕が6年目の時は、この年の4月から1回目の緊急事態宣言とか出たので、まあ、世の中はもう全部変わったって感じですね。うん、ブレインパッドも、もう今もやってますけど、この時からずっとリモートワークの世界に突入して、仕事のやり方も変わったし、こう人との関わり方も全部変わったしっていうので、まあ、これも挟まって、僕はもうこの時6年目とかだったんで、
うんうん、
まあ、ぶっちゃけすごいなんか楽できた側で、なんかオフラインでのもう信頼関係もあったから、オンラインになりますって言っても、あなんか むしろ出社しなくなって楽です、ね。ありがとうございますぐらいの感じでしたけど、まあそうじゃない人たちは本当にって感じでしたね。
今でもやっぱ入ったばっかりの人の、その、1ヶ月面談とか7ヶ月面談みたいのやってるけど、それのフィードバック聞くと、やっぱその気軽に相談できる人がなかなかできないっていう悩みとかは上がってたりするので、みんながみんなじゃないけど、やっぱこのリモートって、その新しく入る人にとってはすごいこう働きにくい環境なんだろうなっていうのはすごい、
うん、なんかまた後で話そうと思いますけど、僕がだから今初めて転職して、こう初めてだ、そこもリモートワークが結構メインの会社なんですけど、
うんうんうん、
初めて気持ちが分かってますね。
いや、これ、
うん、なんかやっぱ、その、辛いとまでは言わないですけど、もうこれが普通なので、うん、ただなんか、まあ、寂しいっていう気持ちでもないな。まあでもなんかもっとこう、よく効率的にはできるんだろうけど、まあこのやり方、でバリューを出さねばみたいな感じなので、
うんうんうんうん、
ちょっと思うことはいろいろありますね。なんか大変、ね、やっぱり皆さんも大変やったやろうなっていうのを実感してるという、うんうんうん、
そうね、そこの部分はうちも改善をしていかないとな、
うん、そうですね。で、ただなんかすごく僕はちょっとこれはなんか自慢したいんですけど、
うんうん、
この年ぐらいに新卒研修も、だからちょうどこの4月に緊急事態宣言で、だから新卒研修も全部オンラインになったんですけど、
うん、
僕がこの年担当するっていうのは、それの前、もう前年ぐらい、前年末ぐらいから決まってて、
うんうんうん、
で、その時ってこうオフラインでやる前提で、ね、まあ新卒研修のこう、幹事みたいなのやってくださいっていうアサインだったんですけど、
うん、
なんか当時のやり方が僕はあんまり好きじゃなくて、その、
うん、
全部もうクラウドに資料とかあげろやみたいな感じだった。
はいはいはい、
当時なんか結構社内の、なんて言うんでしたっけ、ね、クローズドなサーバー、
イントラというか、
あ、イントラネット、そうですね、とかにあって、なんか 共同編集するのとかもすごいめんどくさかったから、うん、まあ研修資料を全部クラウドに上げて、あの Google スライドみたいなの作り直して、もう、あの、見つけたやつは片っ端から親の仇のように Google スライドに作り直すみたいなことをやってて、うんうんうんうん、で、それで、あの、偶然コロナで、あの、ステイホームですよってなったから、逆にそれが多分めちゃくちゃ助かって、まあ、研修、うん、そうですね。まあ、別に VPN 通して会社にアクセスすればみたいなのはあったかもしれないですけど、共同編集とか絶対めんどくさかったと思いますし、そんな一気に50人とかみたいな単位で VPN 接続とか、多分当時はキャパなかったと思うんですよね。
うん。
うん。とかなんで、なんかここは我ながらめちゃくちゃ、まあ偶然ですけど、グッジョブだったなって思って、っていうと感じでリモートワークも始まってってなりましたね。うん。で、あと、2021年。これなんか僕、何があったっけって思ってたんですけど、なんかほぼ記憶ないんですよね。ずっと家にいたし、なんか世の中のテックトレンドみたいなのも、でっかいのあったっけみたいな感じは。いや、あったんでしょうけど、記憶にないって感じですね。2021年、ね、2年前。
まあ確かにな、みんなもうコロナの話、もう収まんないんだ、みたいな感じで、そのまま言ってたし。
そうですね。いつ終わるんこれみたいな感じで、マジであのすごい外出たらほぼ感染するみたいな勢いのこう心配、めちゃ恐怖の真っただ中みたいな年だったので、うん、っていうので、まあ、2021年はだからぼんやりスキップして2022年、去年ですね。で、去年のこれもまああんまり書くことなくて、会社は六本木の一丁目のオフィスに移転してって感じだったんですけど、僕はまあ、あんまし会社に行かずって感じだったんで、
うん、
いいんですけど、でもこれもすごいなと思って、この2022年の5月に引っ越しをしたってことは、うん、その契約とかしたのって、この2021年のコロナ、本当に、
う
んうんうん、世の中どうなんのみたいなタイミングで、多分、その、都心のオフィスとかもバンバン会社が抜けてた時期ですよね、うんうんうん、あの辺の時って。
そうだよね、場合によってはそうなってるよね。うん、
ほぼその時に逆張りとして、まあ、ブレインパッド六本木一丁目に白金台から移しますよみたいな意思決定をして契約されてたと思うので、まあ安く契約できたみたいなのがあるかもしれないですけど、うんうんうん、いや、そうだとしてもめちゃくちゃ英断だなと思って、で、今となっては、そのコロナもだいぶあれになったので、うん、こう、で、オフィス綺麗だし、結構人、あの、ほっといても来ますよね、出社命令とかなくても。
うん、 うん、 うん、
うんうん、なんか、そうね、綺麗だし、ね、すごいいい感じに。こうオフィス回帰みたいなのもちょうどいい塩梅に、まあ、帰ってきてるから本当にうまくされたなってここは思いますね、
うんうん、
で11月にチャット GPT がついに出てっていうので、まあ、この時も出た当時は僕はまた全然あほとんど無関心で、まあ、なんかまたクソデカ賢いモデルが出たんですね。こう、来月にはでもまた別のやつがソータ出しましたとか言うんでしょっていう感じで、普通にスルーしてたんですけど、うんうん、まあ、どうやらそうではないみたいな感じのざわざわした感じが出てきて、うん、うん、まあ、世の中はもうビフォーチャット GPT、アフターチャット GPT の世界線になるよっていうところから来ての、まあ、今となってはもう GPT-4 ですよみたいな。感じですね。だから2022年の11月からなんか世界線分かれたみたいに言ってる、あのシンギュラリティ始まったねみたいな、
うんうんうん、
汎用人工知能の入り口に立ったねみたいなこう論説が聞こえてくるようになりましたね。
そうだな。11月とかなんだ。そっか。
年末の方ですよね。うん。
でもステーブルディフュージョンとかもうちょい前なんだよね。確か。
あ、そうですね。
夏にはもうあったもんね。
ポッドキャストも撮ってるから。ですね。あ、まあ、あれも普通に、あの、めっちゃ話題になってた、このポッドキャストでも撮ったぐらいですけど、うん、まあ、結局、そんなにお絵描きをしたいという人はいなかったというか、なんか言葉で操作できるよりは、
うんうんうん、
みんな、ふーんみたいな感じだったんでしょうね。
そうだね。
こう比べると。
まあ、あとインターフェースの問題が結局あったんだろうな。なんかツイッターとか見てても、その、チャット GPT は UI で勝利してるんじゃないかみたいな。話があって、うん、ステーブルディフュージョン使おうと思っても結構、なんか、ハギングフェイスとかにデモいくらでもあるっちゃあるけど、
うんうん、
なんか、日本でじゃあハギングフェイス知ってんの何人だみたいな、
うん。
ことになっちゃうけど、うん。
そうですよね。ローカルパソコンにその環境を作らないとみたいなのもあったし、うんうん、まあお絵かきさせるためのプロンプトも依然として難しかったけど、うんうんうんうん、チャット GPT はもう LINE で適当に打ってもそれっぽい答え返してきてすごいなっていうのをもう肌感覚でわかるみたいな感じの勝利はありますよね。まあ UI のインターフェースの革命だって言ってる人たちもいますもんね。
うん、まあ中身もすごいけど。
うん。ですね。まあこれ本当にもう直近で僕はなんか、ああ面白いおもちゃ出たからまたこうものづくりしようかなっていう気分ではなくなってて、うんうんうん、なんかこれマジでこうデータアナリストとかデータサイエンスとか、まあ機械学習エンジニアの人とか、なんか仕事大丈夫かなみたいな感じですね。
うんうんうんうん、そうね。そこはどうなっていくかな。
うん。この前もその知り合った人と話してて、うん、なんかファッションの業界の人とか結構厳しいんじゃないって言われてて、うん、GPT-4 がそのこんな感じの服装で、うんうんうん、まあいい感じのやつとかって言ったら多分コーディネートとかできちゃいますよねってなったら、うんうんうん、こう某ファッションの大きい会社の機械学習エンジニアの人たちとか、なんか今までしこしこ頑張ってたやつとか、
うん、そういうのあるよね、まあ、
GPT-4 一発でだいぶいっちゃうんじゃないみたいなのありそうなんで。
確かにな。なんかレコメントぐらいだったら確かに結構ありえるよね。
うん。だいぶこう踏み込まれてる感じがしますよね。
うんうん。
職能みたいなところに。
そうね。だから機能的には代替できるものってきっとかなり増えたんだろうなと思うけど、あとはその仕事のタスクって誰かが責任を負うじゃん。責任を負って報酬を受け取る、うんうんうん、このなんか報酬を受け取る先がないけどタスクを遂行する存在が出てきたときに、この責任と報酬がどこに行くのかっていうのが僕はなんか導入のポイントになるのかなと思ってます。
それはなんか詳しく聞きたい。
あ、なるほど。例えば今までって、その介護をやるにしても、介護士の人がいて、その介護される人がいてっていう、まあタスクをやる人と受け取る、その報酬を受け取る人が、まあ1対1の関係とかじゃないですか。まあ IT とかだともうすでにシステムがあったりして、必ずしもその限りじゃないけど、これが、まあ介護がいい例かどうかわかんないけど、そのロボティクス的に、介護をできる存在、人間じゃない、存在が生まれた時に、この、サービスなんで報酬は誰かが受け取るじゃないですか。
はい、
でも、うんうん、この今、目の前にいるタスクを遂行している人は、人格が存在しないというか、主体が存在しないんで、この報酬を、うん、なんかタスクをやったのに受け取らないことになるじゃないですか。
うんうん。
で、これがいくらでもスケールできるから、サービスを受ける人から報酬は受け取るけど、そのサービスを実際に提供しているロボたちはそのお金受け取れないんで、うん、それを統括している、法人がそれを全部受け取る構造になりますよね。うんうん、で、受け取る人物って、究極一人でよくて。
確かに、
はい。そうなったら、今の富の配分なんかとは比べ物にならないぐらい、富の再配分がうまくいかなくなるよね。っていうことって起こり得るし、
なるほど、
うん、もし一件そこで事故とかが起きたときに誰が責任取るかってなったら、今まではその現場とかその現場を仕切るマネージャーが見てたのが、うん、法人の一番上の人だけが取るみたいな構造になるのかとか、報酬を与えてたから発生してた責任っていうのが、なんか責任を振れなくなるこの状況ってどう解決するんだろうなっていうのは、なんかすごい導入のポイントになるなと思ってますっていう話。
ああ、なるほど。そうですよね。その辺の話はすごいありますよね。その結局じゃあサービス提供がする人間が減らせるから、その少人数で富を生み出せるようになるっていうふうに考えるんだったら、そこからこうベーシックインカムみたいな世界に行けるんじゃないかって言ってる人たちもいますし、うんうん、こう受け取る側が減るからもう全体に分配しちゃおうみたいな感じとか、あとはでも逆にそのディストピア的なことで言うと、さっきで言うと介護士みたいな人じゃあもういらないね、ロボットでいいねってなった時に、そのプロフェッショナルな仕事というか、まあ、職をシンプルに失う人がバンバン出てくるみたいな方面もあって、まあそれを その職はもうあなたは仮に働かなくていいからベーシックインカム上げるねっていう風になってハッピーになるのか、もうシンプルに失うだけになってこうディストピアになるのかっていう分岐点もこれからのいろいろな整備とかであると思うんですけど、僕はそうなんですよね。そういうちょっとネガティブ側にこれはなるではっていう、その暴走する側に行っちゃうのではって思うので、なんかあんまりこう、わあめっちゃいいツール出た、これビジネスで生かすのワクワクするわみたいな気持ちにまだ慣れてないんですよね。
なるほどね。
うん。
まあ介護士みたいに命に関わるやつとかはなんか技術的に可能でも僕はなんか規制が入って やらないだろうなとは思ってるけど、でもそうじゃない仕事っていっぱいあった時に、でもこの富の再配分問題はなんか起こるからどうなるだろうなとは思ってます。
いやーそうですね。なんか。で、まぁ、ちょっと一周、こう、ね、年次表を一周したからあれなんですけど、まぁ、このような議論を2015年の時に、ああ、8年先はこうなるな、みたいなのを誰が予想できたのかっていう感じで、なんか10年先は予想できないっていう言いますけど、まぁ、それ確実にスパンが短くなってきて、多分これから先のさらに3年後、5年後はまた全く変わってるんでしょうね。この辺の技術を起点にして。
特になんか怖いなって思うのは、この僕12年この仕事をしてるのに、この11年間で、あ、なんかすごいなと思う論文が出た数より、この1年間ですごいなって思う論文の数の方が多いっていう、これ社会変えるじゃんみたいな論文がこの1年の方が圧倒的に多いっていう。
いやー、もう明らかに加速してますよね。
こんなん誰がついてこれるんだろうってやっぱ思います
よ。なんか大昔の人だったら本当に一生のうちに何回かしか会わなかった社会変革的なパラダイムシフトみたいなのを、今の人はこう一生の間に7回も10回も味わうかもしれないみたいなスピード感だとしたら、ですね。なんかまあこれ振り返ってみるとやっぱりめちゃくちゃ激動の8年間だったなと思って、なんか石器時代みたいなところから近代まで来たじゃんみたいな気分なんですよね。もっと長く勤められてる方々は、まあ何をバカなことって思われるかもしれないですけど。
いや、でも本当全然仕事の仕方の違いはやっぱすごいある。あと求められてるものも全然変わったし、
ね。ありますよね。で、これから先3年。
ね、さらに変わる
もんね。また変わるっていう、確実に。
激変する可能性あるもんね。
ですよ。で、僕は、ある意味では、この一番ホットで面白い状態のところで退職するっていう、なんかこの選択は良かったのかって、僕はなんかあの、失ったものを数えてしまうタイプなので、これで良かったのかなとかって思いながら、退職ですね。2023年3月か。となりました。で、次に行く会社は流れで話すと、あの、皆さんご存知の 10X っていうネットスーパーの会社に行って、データプロダクトマネージャーっていう、今とまああんまり大きくは変わらない仕事をしますね。
10X なんだね。なるほどね。何人行くんだ。
ブレインパッド、元ブレインパッドの人は僕を合わせて3人目ですね。そう。まあ、いろんな会社に行きますけど、10X は、こう、スタートアップで、そんなに人数まだ多くないところですけど、3人も、X ブレインパッドの人がいるっていうことで、はい。まあ、ポッドキャストを聞いてる皆さんならご存知だとは思いません。ポッドキャストの会社と言っても過言ではない 10X です。
わかりました。なるほどね。
いやー、でもなー。で、まあ、なんかまとめ的なコメントを言うと、僕は本当に、この、特に8年、で、ブレインパッド入って、まあ、この受託分析って言って、結構日本の、まあ、日本人なら誰もが知ってるみたいな有名な企業さんを相手にしてデータ分析の活動で、さっき言ったような結構石器時代みたいなところからこんなところまで来ちゃうとはみたいなところの8年間をこの業界で、この会社で過ごせたの、受託分析っていうスタイルで過ごせたの、僕にとっては振り返ってみるとめちゃくちゃ楽しかったなって思ったんですよね、この振り返りを。
まあ、業界を俯瞰して見れるというか、なんかどっかにピボットせず見れるところはいいところだなと思うんで、そうか。
そうですね。なんかなんなら、他のどの産業とか会社よりも結構激動の中を入れたんじゃないかなと思って、当事者として。っていうので、めちゃくちゃ感謝なのと、まあ一言添えるのであれば、こういう 会社で今からまたさらに変化があるので、今からブレインパッド入ろうかなって思われてる人がいるんだったら、やっぱ僕はなんかこの受託分析っていう業態、やっぱこういう役得があるので、面白そうだなって思う人にとってはめっちゃ面白いんじゃないかなと思いますね。これから先3年5年も。
うんうんうん。そうだってほしい。
うん、っていう宣伝を退職する人が言いますが、まあそれは忖度なくそう思いますね。
うんうんうん、そう言ってくれると嬉しいです。
はい。なんか、僕が辞める理由も全然ネガティブではなくて、単純に8年もそもそもいると思ってなくて、なんか IT 業界って3年とか5年で転職するじゃんって思ってたんですけど、うんうん、逆に僕はブレインパッドめっちゃ好きだったんで、8年も行っちゃったみたいな、てへって感じ。
なるほどね。
なのと、そうですね。で、まあでも8年いて、こう10年、15年いるかっていうと、なんか転職してみたいなっていう気持ちが出てきて、うんうんうん、で、かつ次はこう事業会社行って、じっくりと中からディープダイブしてやってみるみたいな感じのことを思っていろいろ見たときに、うん、10X と、まあ、縁があってっていうので入ったので、うんうんうん、なんかこう憎しみを持って辞めたとかじゃないから相変わらずブレインパッドに、うん、行きたいと思う人はぜひ面接の門を叩いてみてくださいと嘘なく思ってますね。
あざす。まあ憎しみあったらポッドキャスト撮らないしね。
いや、本当そうですよね。あと、まあ、憎しみがどっかで漏れ出ちゃうと思うから、全然いいことないと思いますけど、まあ、僕は本心からそう思ってますね。ということで、まあ、パーソナリティ、で、かつ、白金 FM は、まあ、続けますっていう感じで、でも、一応、ブレインパッドのポッドキャストとしてやってるから、社外の人が、なんか今までのノリでやるのもおかしかろうっていうことで、僕は、まあ、メインで喋る立場からは退いて、また別の方が引き継いでくれそうっていうところで、僕は、はい、はい、これで最後になるかなと思ってます。
でも、ぜひ、また出てください。
ゲスト出演。はい、ぜひぜひ。ですね、今度やるデータプロダクトマネージャーっていう仕事も、僕はかなり面白そうだなと思ってて、うんうん、あんまりこう、日本では世の中的に、何その仕事って感じだと思うので、なんかそれの布教も兼ねて、どっかでおしゃべりしたいなと思いますし、なんかあとはまあ、ポッドキャスト普通に好きなんで、自分の個人番組でも作ろうかなと思ったりもしますね。
うんうんうん、いや、でも確かに、うちの会社にいたらデータプロダクトマネージャーというか、まあ、その仕事がいかに重要かっていうのは、そりゃそう思うだろうなとは思いました。その、転職するって聞いた
とき
に。
その話をちょっとしていいですか？
うんうんうん。
うん、なんか、これ全然悪口とかじゃなくて、うん、僕はなんか8年やってみて、なんか何を感じたかっていうとこなんですけど、うん、やっぱりそのデータ分析って難しいんですよね。ほとんどの人にとっては、まあ、正直数字なんて見たくもないし、そんな数字で物を言うなや、なんか強く聞こえすぎる。その、あまりにも説得力がありすぎるんですよね。数字で語ると、この、ここの機能使われてないとか、このサービスは収益上げてないとか、なんか新卒の1年目の人でさえ、社長が耳を傾けるぐらいには説得力があるすぎるので、なんかそういう業界でやってると、でもともすると、なんかやりすぎちゃうんですよね。結構、その、見えてる範囲内を最適化するっていう、なんか局所最適みたいな活動を頑張っちゃうみたいな方に、まあ気を抜くとすぐに偏ってしまって、いや、でもそんなにそもそもそんな強力な武器を使って、これは解く問題だったのとか、なんか上流の戦略そもそもそれでいいんだっけみたいなところに、だんだん目が向かなくなっちゃう。で、特に受託とかで言われたことをまあ分析しましょうみたいなスタイルで貫いてしまうと、本当にそうやって局所最適みたいなことばっかししてしまうんですけど、なんかだからこそ僕は逆に理想の状態考えて、まあ戦略をもうちょっとデータ分析の力を使って正しく設定して、上流のところから正していこうみたいな活動によりこう重要性を感じることがどんどん増えてきて、で、それ、まあ受託分析でやるのにも、どっかで限界があるんですよね。でもこれなんかやっぱ社員にならないとダメだなみたいに感じるところがあったので、うんうんうん、まあじゃあやるかっていう感じですね。
そうだよね。そう、うちでプロジェクトマネージャーをやってくれた人には必ずそこにみんな行き着くってなった時に、どうやってみんなずっと PM として働いてもらったらいいんだろうっていうのは僕の課題です。
そうですよね。
そう。ちゃんと取り組んでれば取り組んでるほど、そこの問題に行き着いちゃうから。
うん。で、もちろん、じゃあそこから先に 100% やっぱり法を進めないかっていうと、そうではなくて、すごいこう理解力があったりとか、うん、いや、もうブレインパッドさんにマジ全部お願いしますわ、みたいなスタイルのクライアントの方だと、じゃあ上流にもめちゃくちゃ口出しますね、みたいなスタイルでできたりもするんですけど、うんうん、そこはでも、 時と場合と運によるみたいなのが割とあったりもしますよね、やっぱり現実問題としては。ブリーンパッドさんにはそこを任せてないんでみたいな、うんうんうん、そういう戦略みたいなところはやっぱ自分たち考えるんでっていうのでがあるので、うんうん、まあ僕はなんかそういう気持ちで転職しようかなっていう感じでしたね、うんうん、
いやでもチャレンジしてみてください、ぜひ。だって その答えに行き着いたんだから、あとはそれを実現できるかどうか絶対試した方がいいと思うんで。
そうですね、そこでこう、うん、いややっぱりそれはただのでかい理想だったわって言って打ちひしがれるのかどうか何かを変えられるのかどうかは見ものですね。
応援してます。
ありがとうございます。ということでなんか普通に昔語りの話になりましたが、
まあそういう回なんで、
そんなところかな。はい、ちなみにこの後白金工業 FM は続けるっちゃ続けるんですけど、
うん、
方針とかあったりするんですか？
そうですね、それこそ最近まあチャット GPT っていう形で世の中ではこう騒がれてますが、うんうん、なんかよく見渡すと、もう少しそのファウンデーションモデルみたいな、その大規模モデル全般ってもっといろんな進歩してたり、その組み合わせて応用できたりする技術とかも出てたりするんで、そこら辺をこう我々も今追いかけてるから、そういうのを発信していったり、なんかこういうケースで使えそうみたいな、気軽にここで話せるといいかなと思ってたりします。
お
ー、いいですね。なので前吉田くんと二之平くんとかがやっててくれたようなやつの LLM 版みたいなのをもうなんか加えられるといいかなと思ってます。
何でしたっけ、僕と二之平さんがやってるやつって。
技術今回なんかこういう技術最近あったよみたいな
話を。ああ、もうちょっと技術寄りの話って。
そうそうそう、
はいはいはい、そういうことですね。そうですね、 LMM、うん、なんか役に立つっしょこれは、ほぼ人間じゃんとかって言いつつ、誰もでもビジネスにどう生かせばいいのって分かんないという謎の、
うんうん、
今事例探しの旅に人類が出かけてるみたいな感じなので、その辺の話は絶対ニーズあると思いますね。
っていうのが直近の動きですかね。
うんうんうん。じゃあ白金 FM は変わらずそんな感じで進めるということで、交互期待ということで。
はい、でも相変わらず有志活動のつもりでやるんで、更新頻度は何も約束しないっていう
それでいいですよ、ポッドキャストなんてはい、じゃあ今回はこれを僕の退職ポッドキャストに変えて終わりたいと思います。じゃ
あ一旦今までお疲れ様でした、ありがとうございました。
いやいや、こちらこそありがとうございます。辻さんも第1回から3年、はい、4年ぐらい一緒にやっていただいて、
はい、誘ってもらってすごい嬉しかったです。楽しかったですはい、
はい、ではでは、じゃあこれで終わりましょう。
終わりにしましょう。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、またどこかで